Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。何か最近は上ヶ原方面っていいますか、高等園から上ヶ原へかけての、歴史の散歩が多かったなというお話を、いつかしたと思いますけれど、そのうちの一つに例のテレビのドラマに出てくるマッサンの話がありました。この話についてたくさんの反応がありましたし、女神山の榎本さんからははがきなんですけれど、筆で書かれた名筆の感想文が寄せられました。榎本さんありがとうございました。で、彼がおっしゃるには、マッサンが大阪にいた頃に借りていた家の大家さんが柴川さんで、このマッサンも一緒に高等園から上ヶ原にかけてのこの柴川農園に来ていらっしゃった、写真もあると。日本のウイスキー王と思われるマッサンと、それから、大農園の王様である、柴川さんとのつながりというのが身近なところであったと思うととても嬉しかったとおっしゃってます。また柴川農園にあった柴川さんの別荘が名建築を集めている明治村に、移築して残されていると聞いて、ぜひ行ってみたくなったとおっしゃってます。こんな風な、感想文、それから同時に兜山のおっちゃん、まあ、この人も時々感想文を寄せていただくんですけど、阪急電鉄の小林一三さんと柴川農園の柴川さんの寄付で高等園の駅ができたという話はとても面白かった。特に柴川さんは一人個人で小林さんの倍ほどの寄付をされたと、豪気なもんやったなという感想をいただきました。このような方々の、文化に対する、まあ、思い深い思い、が今の、上ヶ原台地あるいは、文教住宅都市文教地区を作っていったんだなと思いますと、西宮って山地やなという気がまたしてまいるわけです。今日はそういうお話にちなんだわけではないんですけれど、高等園の江川美術館にやってまいりまして、この前の展覧会から続けてまた第2弾としてやっていらっしゃる展覧会を拝見することにいたします。学芸員の堀池博子さんと西原明子さんにお話を聞きながら展覧会拝見したいと思います。堀池さん、こんにちは。
こんにちは、ようこそ。
またよろしくお願いいたします。
こちらの方こそです。
西原さん、こんにちは。
こんにちは。
何回も来てすみませんね。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
続けて展覧会されるとどうしてもまた来たくなりました。タイトルも面白いので、そのことから入りましょうかね。今回の展覧会のタイトルは、南画に描かれたとあるんです、はい、ここはスッと読めたんです。その次をどう読むのかなと思ったんですが、4つの時の楽しみと書いてあるんです、はいはい、これはあの4時の楽しみかなと、はい、そしたら夕方行かなあかんのかなとか思いましたけど、これは 正しくは
指示とか指示とかいうふうに呼んでおりますか。指示
でもいいわけですね、
まあ、指示の楽しみというふうに呼んでいただけたらと、
南画に描かれた指示の楽しみ、はい、でこれはどういう意味としたらどういうことになりますか。
指示4つの季節、はい、やはりまた一月の中の作とか、
なるほど、
みそかとかその現、そういう棒っていうやつがありまして、はいはい、また一日のうちでも朝昼夕方晩という、その4つの時がありますので、ですからまあ日常日々の生活の中にを描いそういうものを描いている、
なるほど、
欄画
です。そうか、我々の生活そのもの、
はい、そうですね、
もうどの時間でも、
はい、
我々が営んでいる生活そのものの中の漫画というふうに言ったらいいですか。
漫画の中に そこに楽しみを見出している場面をということで、
そうですか、いつものように展示室に入れていただきました大きなガラスケースの中に、たくさんの軸がずらっと並べられています。手前のところからそれじゃ、お話し聞きながら拝見したいと思います。
はい、最初のケースには、はい、池の大河、はい、皆さんよくご存知の大河、はい、は日本の南画を大成したというふうに言われておりますが、大河、うん、の後半章にこれも難しい字です、うん、
本当難しい字ですね、タイトルが。
そうです、うん、まあ、これ鉄斎が後に愛蔵しました時には無償聖戦茂る松の清い泉と、
はいはいはいはい、
でそういうと分かりやすいと思いますが、 そうですね、そのような情景が大自然を友とした文人の楽しみでしょうか、う
ん、なるほど、文人の楽しみね、はい、
自然に対峙して、
はい、
滝を眺めながら悠々としてお茶を同時に煎じさせてそれを味わうという、もう自分の理想とする境地が書かれていると思います。
なるほどね、自然の中で本当にこうゆったりと楽しみたいというふうな気持ちが強いわけですよね。
そうですね、でこの後半っていうのは、はい、まあ、こういう中自然の中で悠々自適のことをするとか、はあ、また隠遁生活とかそのような意味がありますので。
なるほどね、
でまたここに三という詩文が書かれております。それを書いたのは大河とも親しかった相国寺の大典という、うん、禅僧が書いております。
ですか、は
い、でこの方も大河と随分親交がありまして、うん、でまあ、お煎茶のことにも造形が深くて、うん、お煎茶の本も表したりしておりますので、うん、ね、この場面のことを、うん、まあ、一番の茶を飲んでこの大自然に対峙するという楽しみを歌っている詩です。
隣の三点、これ、は
い、こちらも大河の三福ついで、ね、小竹梅
三福並んでますが、
はい、はい、その松の元では書画を楽しむ、はい、楽しそうな人々の様子が、
はい、
また梅の梅林の中では酒盛りしてるんでしょうか。これもまたこの季節ならではの楽しみをしている文人たちが、また竹の場面では、はい、竹の元で琴を弾いてる
文人、琴を弾いてらっしゃるんですね、
は
い、
でこの竹のとこ元で琴を弾くというと、うん、中国の唐の時代の王位っていう人が竹里館っていう詩文を作ってるんです。それをまあ見た人が思い浮かべることもあると思うような、
あ、そういうことしてる人だったら、
はい、ですがこれらを味わう人たちは、うん、割とそのような中国の詩文に対する知識があった人と、うんうんうん、また書く人もそういうこと、で そういうことを思うことによりこの絵がより深く楽しめるんじゃないかと。
ね、ああそうか、この絵を美しいと見るだけではなくて、はい、そこに描かれているものから、
はい、
この中国の文化のいろんな面、側面について知ってる人だったら、はい、そのことを思い出す。
そうですね、ここに書いてある人物も全部中国人物です。
そうかそうか、
はい、で大河はすごくそういう中国のことに憧れて、
そうですか、
それでですけれども中国そのものじゃなくて本当に日本化した、うん、
はい、
で 中国のものと比べても本当に遜色ない、うんうんうん、もうもっと日本的なところのある色彩豊かな感覚に優れた方だったと思います、
ね。その隣にもう一点、はい、かわいい軸があるんですけど、はい、これはまた趣が全然違うように思います。そうですね、同じようにやっぱり南画の一つですね、はい、
大阪の南画家の岡田米山人という方が書いたものですけれども、はいはい、書かれている人物がひょうたんを叩きながら、ええ、後ろにこう茶筅をいっぱいほうきのようなところに刺して売りに行ってる様です。年末にホッケ僧が、はい、福部を叩きながら茶筅めせめせと売り歩くっていう、その上に言葉が書いてありますが、はいはい、それも同じ米山人が書いたんですけど、そのような年末の風物の楽しいところを、うん、そのままこう表情豊かに書いてあります。
あ、なるほどね、そういうことなんで、また今までのその池野大河さん の、はい、スケールの大きな絵とは違って、
違いますが、
本当は街中で、はい、ね、普通の人がしてらっしゃるような仕草を絵の中で見られる、はい、なるほどね、これも南画なんですね、はい、僕もあんまりよく知りませんが、その、はい、いつもこちらで拝見する水墨画とか、はい、あるいは花鳥風月とかといった、はい、違う点っていうのは、南画というのがわざわざ分けられてるっていうのはどのあたりなんでしょうか。
まあ、いつも日本は中国がお手本ではありましたけれども、はい、ね、この時代、江戸時代の中期頃にはまた知識人たちが中国のことを勉強するときに、その予備として絵画も本の中で見ますし、またその中に書かれている詩文とかでお茶のこととかお花のこととか、そういう生活の楽しさを書いてあるものを読みますと、それを自分たちもそういうことを真似してみたいと思ってすることが多かったみたいです。ですからお茶でも煎茶をたしなむんですけれども、うん、その場合中国の小さい家の中からこんなものを、うん、こんな道具使ってるということで、日本の陶工にそれを作らせて、で自分たちもそのような煎茶を楽しんだり、でその場面がそれぞれ自然、大自然の中にある書斎のところ で、で同時に茶を煮させてるところとか、また本を積んで読書に楽しんでるところとか、そういう場面が書かれた、文人の理想としたものが書かれたものが多く書かれております。
こちらの反対側のケースにもざーっと並んでますけれど、少しずつ雰囲気も違うし、絵描き方も違うなというのは僕でも分かるんですが、なんかしかし共通してるなという点もあるようです、
ね。先ほどご覧いただきましたのは髪型の絵ですけれども、このケースの最初のところは江戸型の絵ですので、ちょっと筆法とかなんかも違いますね。
で
ここで一番皆さんご存知なのは渡辺崋山
の、渡辺崋山、はい、はい、名前はみんな知ってらっしゃると思います。はい、
春慶光院という題がついた絵画ですけれども、はい、ここに上に三文がありますが、これは中国の宋の時代の王安石という詩人の詩文が書いておりまして、その詩文のにのっとった春慶が下に書かれております。本当に静かなところで、鳥が一声も鳴かずにより静けさを感じるという場面がよく表現されていると思います。
遠くの山は、はい、いかにも険しく頼もしい山 で、ね、はい、で手前のところには、はい、
この書斎の中に、ね、軒先に一人、ね、座ってちょっと自然と対峙しておりますが、
そうですね、
自分の状態をそのまま絵に出しております。
そういう庵のような、小さな建物の中に一人でひっそりと、はい、自然に身を任していらっしゃる、はい、山と手前の川でしょうかね、はい、いろんな、川もあり、ね、茂みもありという、
竹のさやさやという音が聞こえてくる、
ね、あ、そんな感じですね。
で円形には柳と桃が ちょうど春の情景が描かれております。
そうそう、霞がたなびいてます。
火山は、あの西洋風な絵画をよく描いておりますが、 その趣が少し出るように遠近感もありますし、
うんうんうん、そうですね、
前景とちょっとあの遠景とはちょっと違う傾向になっております。う
ん、絵としてもとっても美しいですし、はい、酸が入っているので、はい、これをどんなことで描かれたかということも分かるようになって、
そうですね、ここの中に、山の三景という人に当てて書いたっていう火山の言葉書きがありますので、山の三景というのは明石藩の爺であった人です。火山は田原藩っていう小さい藩の家老でしたけれども、うん、その江戸の藩邸が火山の田原藩と明石藩とがなんかお隣同士だったみたいです。うんうんうん、ですからそういうところで交流があったのかなとも思われるんです。
ね、そういうこともある。なるほどね。静かな自然の中に一人ひっそりと、あるいは他の絵では何人かの人たちが語り合っている、はい、そしてその話題というのはきっと中国のあの文章のことと違うかとかいうようなことがこの感じられるような絵ばっかり、
はい、そうですね、そういうことをあの日々の楽しみとこういうのをあの楽しみとして、あの理想としたと思います。
これが江戸型の絵ですね。はい、ここからまた上方になるわけで、ここでいや西原さん、はい、髪型のお話聞かせていただけますか。髪型の作品や、そうですね、
はい、あの江戸の方と比べていただいても、一口に何がって言ってもスタイルがちょっと違うなと思われるかもしれません。
はいはいはい、
あのまあ、政治の中心は江戸にあるわけですけれども、はい、やっぱり文化の中心先進っていうのは、うんうん、あのやっぱりその時代でも京都にあったわけです。あるいはひいては大阪ですね。
はい、
あの京阪の間にその文牧の中心というものがあったということで、やっぱり古くからあのつながってきた絵、うん、そこに中国 の元明の絵画を勉強して、うん、そしてさらにそれをまた新しい南画として起こしていこうという機運というのは、やはり京都を中心に広まっていったというふうに。
そういうことです。じゃあここから先の絵は、はい、そういう方々の作品だということですね。あの、ね、
皆さん一度は何かお耳なさった方、お名前がたくさんあると思います。
そうですか、
はい、それとあの江戸に比べれば筆致も柔らかいですし、
ははは
あのその緊張したその筆の走りというのはございませんし、
なるほど、
そういう意味では親しみ深いかもしれません、
ね、ちょっとゆったりした感じが感じられるわけですね。
はい、その中でも、
はい、
あのそういう京阪の文牧界のまあ中心的な人物というのが雷山陽という人です。
雷山陽さんはそういう方だ、はい、そうですね、中心やったわけですね。
はい、あの三市水明所っていう鴨川の、はい、東岸に自分の居寄りを構えて、そこを中心に活動していたということだと思います。
そうですか。
でこれはあの
ここに雷山陽さんの作品があります。
山水持参図という題です。これはあのまあ全くその夢の中に出てくるような山並みだなと思われるかもしれません。
そんな感じですね。
三文を見てみますと、自分がある日夢の中で素晴らしい山を見たと、そしてすぐに慌てて目が覚めて、傍りにいた同時に筆を持ってこさせて、その今夢で見た山々をすぐに筆に取ろうとしてしたんだけれども、
はい、
いつの間にかあんなにはっきりしていた山々がやっぱし夢で見たものはあの忘れ去っていくなっていうような、非常に文人らしい境地をこの絵に表現したっていうことで、まあ、不思議な絵ですよね。
そう、儚いという感じがするわけですね。
だからその夢で見た素晴らしい山々を描こうと思うのが非常にそういう意味ではあの文人らしいというところがですね、あのそういう境地というものが、境中の山水をどう描こうかということで多分皆あの邁進していたと思いますので、やはりそれこそが理想郷だったと思ったのかもしれませんですね。
そうですよね。せっかく見たのに夢の通り描くことはできないではないかという、なんか切ない気持ちと、
でもそうしてみますと、
はい、
まさしくこれが現実の山脈なのかと思うような、
はい、
あのそういう雰囲気は印象はすごく受け取れられる絵ですよね。はい、まあ、その基地に飛んだといいますか、そういうとこが山陽らしいとこだなというふうに思います。
単なる写生ではない、
そうです ね、はい、
自分の中にある教養が この風景として描かれているというふうな感じ
ですか、ね、そうですね。だからあの山水図をよけ皆文人は書いてますけれども、はい、皆理想とする自分の心の中の山水を描こうと努力する。
そうなんですね。
そうすると勉学を重ねた中国の何か山々にちょっと似てきてしまうというような形になるのかもしれません。
先ほどあの堀家さんもおっしゃってましたけど、その文人が、描かれるあの絵を描かれるというのは単に絵を描くだけじゃなくて、さまざまな教養身についているものをあの思い起こしながら、あるいはそこへ思いを馳せながら絵を描くとか、
そうですね、
あるいは絵を見てそういう他のことを文化のことをこういろいろ思い出されると、
は
い、
学びの結果であるとか、
はいはいはい、
あるいは自分の修練の行った先の絵画、あるいは、まあ、それがヨギといえばヨギなんですけれども、うん、もちろん実際問題、あの絵を売って生活をしているということはあるかもしれませんが、文人というのは絵を売って生活を本当はしてはいけないんです。中国の文人というのは、ただそれに習いたいということが
憧れが
あるわけですよね、ですね、はい、
だそういう意味で言うと、先ほど来お話に出てるその来三陽さんがいろんな人たちとの交流が広かった、
はい、そうですね、
でその中心に座っていた、
そうですね、と言ってもいいと思います、ね、でここに何人か出てきますけど、はい、みんな何かしらつながりがあって、その江戸中期から幕末にかけて、はい、京都の中では一つのコミュニティとして
あったのかも
しれない。南画を描く人々の固まり、
ね、
あるいはもうちょっと周辺を巻き込んだ集団というのがあったのかもしれない、
はい、その方々のお名前とかちょっとご紹介いただけたらと思います。
蘭山陽がおりまして、はい、隣にあるのは篠崎正治、この人は大阪の画人なんです。
あ、そうなんですか。
はい、あの学者ですね、そういうつながりもありましたし、隣には貫那海翁、これは割と聞いたことがいらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。この人も海徳堂、大阪の海徳堂で勉強して、はい、京都で私塾を起こしたという人です。
でそんな方々が、まあ、さっきおっしゃったようにつながっているとおっしゃった、
はい、
その方々が一緒にこう画面に出てくるというようなことは、
その、 あの最後のケースなんですが、
最後のケース、
はい、今まではその理想のものをどう書こうかといったことなんですけれども、うん、はい、この中には実際にどういう交流があってこの絵が仕上がっているかというのが数点
分かるやつが、
はい、
ああそうですか、例えば
、はい、ここに、三陽が描きました書が一幅
あります、ね、
これ三陽さんの書ですね、はい、でその隣に中林竹堂という、はい、あの名古屋出身の南画家ですが、
はい、
その人の描いた山水画が一つ、
山水、ね、
これ二幅で1セットになる。
あ、そうですか、
はい、はい、であの三陽の描いたものは、うん、あの南山城、京都の南山城に笠木山ってことこれは後醍醐天皇が鎌倉倒幕に失敗して、うん、笠木闇に入ってそこで挙兵した、そしてここから沖ノ島に、まあ、流罪になったというような、後々建武の申請があったり、はい、南北朝に分かれたという、はい、歴史の中の一つの、まあ、起点になったところです、
はいはい、
で笠木山にこの来山陽が大倉流山という、うん、まあ、あの自分が師が例えば学問なんか教えている土地の祖法家、
う
ん、酒造家であったと言われてますけど、
う
ん、
あ、そうですか、
その人の、まあ、案内で笠木山に入って、後醍醐天皇が天皇であるにもかかわらず、うん、まあ、ここに挙兵を起こして、うん、そしてあの、まあ、土地の人の残言によって見つかって、うんうん、沖ノ島に流罪になってしまったのはもう誠にどういうことなのかと、まあ、憤慨した結構激烈な文章を、
激しい文章、
そうですね、
ああ、そうですか、
まあ、ちょっと尊王の意味がそこ、はいはいはい、かしこに出てくる時代ですから、それがあったのかもしれません。でその数年後にこの中林竹堂、この人は先ほどの大倉流山の絵画の弟子でありました、
うん、ほうほうほうほう、
でこの人がまたこの案内で数年後来まして、うん、来山陽の先ほどの詩文を見て自分も心を動かされ、今度はこの笠木山と前に流れる木津川を一緒に山水画に仕立てたという一幅があります。
で
大倉流山のお家に、
う
ん、大倉流山は、まあ、祖法家ですけれども、うん、まあ、2人のスポンサーであったのかもしれませんが、
そうですね、
そこのお家に伝わってお表具をされて伝わったというような、
これは来山陽の直筆が軸になってあって、
はい、
それに関する絵がここに同時に飾られている、
ここが2人の、まあ、交流もありというようなこと、
つながりがよう分かります、
はい、
この次の絵も なんかそんな、
これはここの総服二服のでワンセットの絵ですが、はい、ここに菊、はい、一つには菊の絵、はい、でもう一幅には風に揺れる柳の絵ですね。綺麗ですね、
はい、
でこれは、中井林竹堂の柳と山本梅津の菊です、
はい、
でそれぞれの絵の上に第三様の詩が、一方の柳の上には柳川西岸という漢詩人なんですけれども、はい、その人の、散文が書かれていて、この中絵の二幅の絵の中に4人の
本当です、
交流の中でこの絵がなっている、
セットの絵ですから、
そうですね、
その中に4人ともこうなんか表現されているという、はい、
なるほど、実際の交流がこのような作品で出てきた。
そうです、
ちょっと内容は非常に厳しいものもあったりして、難しいんですが、まあ、なかなか風流な
説明文もありますから、ちょっと見られたら、はいはい、ある程度は分かるかもしれない。
時代的な、幕末に向かう時代的なものも見え隠れしてくるというような時期になってきます、
ね、はい、普通今までこう美しいなと思って拝見していた日本画、あるいは花鳥であるとか、はい、そういった絵とやっぱり南画って少し違うんやなというあたり、それから文人の絵っていうのはまた独特やなというか、その中に思想とかいろいろこう人生観とか
生き様です、ね、
生き様とかいうのまでがこう現れていく、はいはい、でそれは同時に人とのつながりの中でもまた盛り上がっていくもんだっていうふうなことがこの展覧会でよく分かりました、はい、なんかそういうもっとこう面白いお話とかですね、エピソードとかいうのも多分あるんやろうと思うんですけど、そういうものを聞かせていただく機会があったらいいなと思うんですけどね、はい、
ギャラリートークを、はい、5月の2日土曜日、
あ、やられる、
はい、1時半から、
ああそうですか、
展示場でいたしますので、
あ、これは楽しみですね、
ぜひお伺いくださいませ、
ね、5月の2日土曜日の午後1時半、はい、展覧会を見に来られた方と一緒にそうやってお話をしていただける
という、はいはい、
これは皆さん絶対見逃したらあかんと思いますよ。南画の展覧会とてもこうすっきりしていますし、今お話聞きましたようにとても楽しい内容といいますかね、これ全部あれでしょう、250年から300年ぐらい前の話というか、
そうです、ね、
時代としたらそういうことですよね。
ですけど、まあ、この美術の中で言いますと、まだ近しい時代と言えるかもしれません。子孫の方が残っておられまして、
あ、そうですか、
我が家の何ということでよくご覧になる、なられてくるということも聞いております。
この展覧会に来られて、はい、子孫の方が、
そうですね、
いやいや、それまた楽しいですよ。
そうですね、だからそういう意味では人の命は尽きても、ね、絵が仲介する何かつながりというのは、ね、やはり現代につながってるんだなと思いますね。
江川美術館にはすごいものが残っていて、それが、まあ、昔の文化と今の文化とつないでいるというか、人と人との交わりまでつないでいるというのとても楽しい話やなと思いました。どうもありがとうございました。小池さんもどうもありがとうございました。とってもいいお話聞かせていただきました。また市民の皆さん、ご覧になられる方が多くなると思います。今日は高等園の駅前にあります江川美術館にやってまいりました。南画に描かれた詩人の楽しみというテーマ、南画の展覧会を拝見しながら、その頃の文人たちの生活のお話と、あるいはその文人たちがどのように交流していたかというようなお話も含めて伺いして、とても楽しい拝観できました。歴史と文化の散歩道、西宮市の提供でお送りしました。